はい、こんばんは、スピです。今回もですね、またまたいつもの方をですね、ゲストにお迎えしてですね、ちょっと映画トークをしていこうと思うんですけど、はい、この方です。
大輔です。
はい、大輔さん、よろしくお願いします。
お願いします。
もうなんか完全にお馴染み化してきてると思うんですね。
はい。
もうね、困った時は大輔さん。
いい、いい、いい、いい。暇でーす。
いやいやいやいやいや、まあまあまあまあ。またですね、ちょっとね。
はい。
メールいただいてるんですわ。
あら、はい、はい、はい、はい。
ちょっとご紹介させていただきます、ね。
はい。
ハンドルネーム、アントンさんということでね。
アントンさん、はい。
はい。更新楽しみにしております。
はい。
ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、はい。
スピさんの思うところと客観的な意見の両方をうまく織り交ぜておられるので、非常に参考になるとともに、スピさんと同世代の東方、昭和生まれなので共感しまくりです。ところで、大輔氏との掛け合いが非常に濃厚で面白く、大輔氏のポッドキャストなどありましたら、ご紹介いただけないでしょうか。これから寒くなりますが、お体にお気をつけてくださいという。
ありがとうございます。
いただいております。
ありがとうございます。
なんか、ね、こう自分のこと褒めてるようで、実は大輔さんのポッドキャストが知りたいだけっていうパターン。
ああ、いやいやいやいやいや、すいません、すいません。一応やってるんですけどね。はい、すいません。はい、はい。
そうなんですよね。なんかやってらっしゃるっていうのは自分知ってたんですけど、ちょっとあれですかね、紹介しといた方がよかったですかね。
あのですね、今まで親方がちょっとなんかあんまりな感じだったんで、この前聞いたんですよ。したら、ぜひ宣伝してくれと。
ああ、そうなんです。
はい、はい。映画放談シネマや論っていうのをやっております。
そしたら、どうすればいいんですか？まあ、リンクぐらいちょっと貼っとこうかと思うんですけど、これの放送回に。
はい、
Google先生で調べればいい。
そうですね。それで、シネマや論で出てくると思うんで、シネマで、論が論ずるの論なんで。
あ、じゃあ、シネマ論で出てくる。
はい。矢が入るのか。
矢が入る。
はい、はい。
矢は何
ですか？矢はひらがなだと。
ひらがな
だ。はい。
はいはいはい。
それで、iTunes に登録は矢らしいんですよ。うちの親方の方が。
あ、そうなんですか？
なもんで、サイトでしかちょっと今聞けないんですけど。
あ、そうなんです
か、ね、はいはい。いずれはどうなのかなよくわかんないですけど、僕はその辺は、ノータッチなんで。
iTunes に登録しないとみんなさん聞けないんじゃない
ですか？と思うんですよね。パソコンでしか今のところは聞けないんで。
じゃあそこからダウンロードして聞いていただ
い
て、
はい、はい。
ということ
です、
ね。
はい。
はい。まあまあそういうことでね、はい、アントンさん、
ありがとうございます。
やってるらしいんで、ぜひね、はい、そちらも聞いていただければと。
はい、ありがとうございます、本当に。
はい、ありがとうございます。
アントンさんはアントンリブから来てるんですかね。
どうです
か、ね、違うか。
アントニオ猪木から来てんじゃないですか。
そう、だからアントン・リボって横浜にあったじゃないですか。アントニオ猪木のステーキハウスが。
アントニオ猪木さ、なんかステーキハウスもそうだし、居酒屋もそうだし、いろいろやるんだけど、なんかことごとく潰れてくるよね。
本当ですよね。
いろいろ手広げるんだけど、あんまり経営能力はないっていうかね、その、まあ。ああいう破天荒な人があんまりね、きっちりこう経営能力あんのも怖いですけどね。
それはそれでね、そしたらほんとスーパーマンですからね。
だからちょっとキャラクターおかしいやろって話になりますから。
もうぜひ坂東さんには復活していただきたい。あ、違うか。
はい。まあそんな感じでね、
はい、
ちょっとお褒めのね、メールいただいて、ちょっと調子に乗った今回我々二人が語っていく映画ということで、ちょっとこれかなり古いんですけどね。
いいんですか、こんな暗い映画を紹介してこのノリで。
じゃないですかね。
いいですかね。
いやでもこれもう有名中の有名でしょ、この映画。
有名ですね。
はい。まあスティーブン・キングですからね。
はい。好きな人は好きだと思いますよ、ミスト。はい。
ミスト。まず、これ原作スティーブン・キングのまあ小説で、霧っていうのがあるんですね。
うん、
それなんですけど、はい。
はい。
まあ、監督誰でしたっけこれ。
フランク・ダラボン。
ダラボンか。
はい、
ってことは、ショーシャンクの空とか、グリーンマイルですよね。
もう今、みんなにわかるように言うと、ウォーキング・デッドの元の人ですね。うん、
あ、そっちの方がもう今、通り。
そう、通りいいと思いますよ。
ああ。 なんかでもほら、一応この人紹介するにあたってはなんか感動作みたいな。
何でもみんな好きな映画、ショーシャンクの空にって言ってた時期が、まあ、今もそうなのかな？ありますよね。本当に分かってんのかよ、お前って。あれ、オカマ掘られるの。オカマ掘られるのか、我慢する映画だぞ、お前ってこと。
いや、なんかほら、アメリとか言っとけばいいんじゃない？
ねえ、ありましたね。
ああ、もうね。
ぶっ飛ばしてやりたいですよね、あやつらね、みんなね。
自分は全然一切見たことない。
見なくていいっすよ、全然。
グリーンマイルも見たことない
んですけど、ね。グリーンマイルはスピさん好きかもしれないですよ。
あ、ほんですか。
ショーシャンクはね、別にまあ、うん。グリーンマイルは、そっち側ですから。
あ、そうなん
です。比較的そっち側ですから、感動させてますけど、はい、実はってとこですから。
これでもね、スティーブン・キングってことで、まあ、ホラー得意じゃないですか、
はい、はい。
まあまあ、そのね、感動巨編なんかも書けるんですけど、うん、ちょっとね、じゃあ、ミスト語る前に、
うん、
スティーブン・キングの作品で、これ好きだな、みたいなのってありますか？
本ってことですか？
あ、本じゃなくていいですよ、別に。映画になって。
映画だと、やっぱ俺なんか年代だと、スタンドバイミーなんですよね。
ああ、まあまあまあまあまあ。
あ、俺の歳だと、本当あれが中学の頃ですから。
はいはい。
ドンピシャなんですよね、あれがね。で、もちろんシャイニングとかありますけど、うん、あれも親父に無理っくり見せられた口だったんで、もう怖くてしょうがなかったんですよね。なんだか、もう壁斧で壊して、ジャック・ニコルソンが顔出すあのシーンだけが印象にあるだけで、はいはい、映画の内容なんかほとんど覚えてないんですけど。
あとなんだろうね、有名なところで言うと、バトルランナーとか同時期で行くとね、やっ
ぱ。マラソンマンでしょ？あ、まあ、バトルランナーの元ネタですよね。
そうそう。ランニングマンですよ、ランニングマン。
うん、ランニング。まあ、英大がランニングマンですけど、シュワちゃんがやったバトルランナーはとってもじゃないけど、スティーブン・キングの原作とかけ離れちゃってますからね。ま
あ、エンタメ作品。
もうシュワちゃんの映画ですからね、あれはね。
そうなんです。
だから、スティーブン・キングだと、映画で有名なの、それとなんだ。まあ、いっぱいあるんだ。イットとかもあるんですよね、あと、ビデオ映画ですけど。
ああ、イットね。自分はね、ちっちゃい頃見てね、トラウマになってんのが、
うん、
クリスティーンっていう。
ああ、なるほど。はい、はい。
あれ、よくある、まあ、世にも奇妙な物語でやれそうな話なんです
けど、うんうん、
めちゃめちゃ怖いですよね、あれ。
うん。
なんかね、昔の、いわゆる、こう、ヴィンテージカーみたいなのを、貯金をはたいて買うんですね、
うん、
いじめられっ子が、うん。で、そのいじめられっ子が、すごいその車を可愛がるんですよね。で、うん、可愛がって、クリスティーンって名前をつけるんですよ、車に。恋人みたいに。
はい、はい、はい。
扱ってたら、実は、みたいなね。
要はいじめられっ子のオタクの子がね、
はいはいはい。
ね。そういうふうな。まあ、もうほとんど主役が本人ですからね。書いてる方ですから。
そうなんです。
うーん。
まあ、要するにこのクリスティーンっていう車が実は意志を持ってる。で、いじめた、この主人公にやっぱ恋をする。いじめられっ子のこの主人公に恋をしてって、うん、この主人公をいじめる奴らとかを夜な夜な引き殺して、恐ろしい映画なんですけど、ね。
だね。これ多分だから、処刑ライダーもこの頃なんじゃないですかね。
あ、処刑ライダー流行りました。うん、
チャーリーシーンの処刑ライダーね。
はいはいはいはい。
あともそうだし。復讐、まああれも復讐ものですからね。
あと日本で比較的有名なんだけど、ドリームキャッチャーぐらいなんですかね。
もうそうだし、なんだっけ。ミザリーもそうじゃないですか。
あ、ミザリー怖いっすね、あれはね。
うん。
これはね、結構ね、クリンさんがトラウマになった。
でも結果あの人はいい小説書けたわけじゃないですか。あのおばさんによって。ヒット作。まああれも本人が妄想してるんでしょうね。もう書けねえ、書けねえ。
じ
ゃあ、
はいはいはい、
じゃあ怖いこと して追い込まれたら書けんべえ、つって。ああいう編集者さんがいるんじゃないんですか？
それ考えると逆に怖いです。あとはこうね、ジョニー・デップ好きなら押さえとくべきなら、シークレット・ウィンドウ。
ああ、なるほど。そっかそっか、あれもそっか。
あれ完全にジョニー・デップが一人でずーっとやってるっていうものすごい映画ですからね。なんか、
うん、あれもね、 俺が書いたんだってやつが出てくるってことは、だからあの人ほら、すごい有名な話で、あの人のファンが、なんだっけ、あの人、ジョン・レノン。ジョン・レノン殺した犯人いるじゃないですか。
はいはい、あ、いますね、うん。
あの人。あの人が、ジョン・レノン殺しに行く前に、スティーブン・キングのとこにサインもらいに行ったらしいんですよ。
え、そうなんだ。
で、スティーブン・キングはサインしたらしいんですよね。
はいはいはい。
で、ジョン・レノンはサインしなかったんですよ。
はいはいはい。
ちょっと今プライベートだからやめてくれって断ったら殺されたっていう話になってるんですけど。
はいはい。
で、その時、それスティーブン・キングがなんかのインタビューで、俺あの時サインしなかったら殺されてたのかなとかつって笑いながら言ってましたけど。
あ、なるほどね。
で、結構、まあ、愛されてるけど、やっぱ気持ち悪い人ですよね。変態、まあ、天才と変態ですよね、本当に。
まあね、本当にやっぱりね、だから、いい小説書けるっていうかね、こう、我々をあっと言わせるようなのを書けるっていうことは、結構、なんて言えばいいんですかね、こう、あれなんでしょうね。ちょっと、変わってるっていう、
ね。変わってると思いますよ、ね。いろんなものが、見えないものが見えてるんだと思いますよ。
確かに。
最近はあんまり少ないですけどね、なんかね、一時期よりは。ちょっと落ち着いちゃったかなって感じですけど。
まあ、なんかこの人の作品ってさ、その、まあまあ、ホラーとかがやっぱ有名ではあるんですけど、
うん、
なんだろうね、結構ちょっとその、ただ怖がらせるホラーとは違うじゃないですか。
はいはいはい、はい。
断蓄があるっていう。
うん。
いろいろな取り方ができるっていう。
精神的に追い込みますよね、この人ね。
そうなんですよ。
結構ね、その気持ち悪いっていうのは、その、なんつうの、その、
驚く。怖いのがそっちで怖いんです、ね。
うん。
そうなんですよね。
さっき言った、スピアが言ったドリームキャッチャーなんかあれスタンドバイミーじゃないですか。
そうそうそうそう。
で、もともとスタンドバイミーもみんな感動する感動するっつってるけど、あれ、死体探しに行く話ですからね。子供がね。惹かれた同級生でしたっけ？同級生の死体をみんなで探しに行こうぜっていう話ですからね。
そうそうそう。
気持ち悪い話。
あれはなんか子供の時の、こう懐かしいのに、こう、なんだろうね、こう照らし合わせて、みんななんかあれするんじゃない？
そうだと思いますよ。だから多分あの人はあんないい友達いないだろうし、あんなにワクワクした少年生活は絶対送ってないだろうし、じゃないとああいう話は書けないですからね。
まあ、そうね。まあそこはファンタジーなのかもしれない。
もう基本的には、あの人の、は多分、あの人の話の中で出てくるいじめられっ子のがそのまんまでしょうから。だからひどいとこされるシーンが本当その、あれじゃないですか。すごいリアルじゃないですか。
あ、まあね。
うん。あ、ごめんなさい。大事なの忘れてた。キャリー。
あ。
今度リメイク、日本来るじゃないですか。
キャリーね。
もう公開か。そろそろ。
もうやっやってんのかなあれ。
うん。ですよね。もうやりますよね。うん、
そうね。キャリーもね。まあだから、そう、なんか今回だから一応まあ、本編ではミストの話するんですけど、もうなんかスティーブン・キングの話に終始しちゃった。
で、ミストはですね、まあ、お得意のその、異世界に引っ張ってく、その始まりであって、どんどんどんどん、巻き込まれていくじゃないですか。は
い
は
い、いや、これね、まあ、ちょっとまだオープニングなんですよ、これ大
丈夫。あ、そこそこそこそこそこそこそこそこ。
ええー。いやいや、まあ、じゃちょっと本編行く前に語っとこうと思うんですけど、ミストを、
うん、
これひどいんですよ、あのね。自分こう、レンタルでこう借りてみようと思ったんですよ。
はいはいはいはい。
まあ、近くのね、
はい、
エオに行くわけですよ。
はいはい。
ミスト探しても見つかんないんですよね。で、自分探して見つからなかったら、ホラーのとこを探してるからなんですよ。
え、感動作のとこ置いてあるんですか？
いや、違います。SF のとこに置いてあるんですよ。
ああ、そっかそっか、まあまあまあ。
自分ミストがどういう話かを知らなかったんですけど、基本的にはまあ、ホラーっていう売り方してないですか？こう、なん
て言うんだろう。いや、だ話的にはホラー SF だから、そこの、ビデオ屋の人はそこに置いたんですかね。
いや、そうなんですけど、それって見た後でわかる部分でしょって。
あ、そっかそっか。
最初はホラーという形でやってるでしょ。だから、前情報全くない自分はホラーで探してたのに、SF の棚に置いてあるから、半分もう見る前にネタバレされてるんですよね、
それ。あ、そっかそっかそっかそっか。
全員食べんなよって話。
まあ、あの、ブロブとかね、あの、マキウって映画があったんですよ。だまあ、知ってる人は知ってるんですよね、あの手の展開はね。
はいはいはいはい。
その、霧に包まれたり雨が降ると何かが起こるみたいな。
うん。まあやっぱりああいう自然現象に対するこう、ね、誰もが抱くちょっと不安みたいなのをこう、うまく煽って、こうテーマにしてってるんですけど。
まあ、あと軍の秘密兵器とかね。
そうそうそう。
うん。
まあまあ、そっち行っちゃうんですけどね、結局ね。
うん。
まあじゃあ、本編の方行きましょう。
はい、はい。ちょっと長すぎましたか、すいません。
長すぎるオープニングでね。
はい。
行きますよ。じゃあ、せーの。福岡。
福岡。あと。
あと、ラジ袋。はい、じゃあ本編ということね。
はい。
スティーブン・キング、原作のフランク・ダラーボン監督のミストということ
で。はい。
これいつ、小説自体はめちゃめちゃ古いですよね、これ。
うん、そうですね。公開は2007年ですね。
あ、映画化されたのは割と、まあ、今から考えると5年ぐらい前。
うん、まあ、ね、映像には多分しづらかったと思いますけどね。あの、お金かかりすぎちゃって。昔やるとしたら。
はいはいはい、はい。
超大、で、あの、キングの作品自体、そんな超大作多くないから、やっぱその CG とかいろんなもの使ってやっとできるぐらいの感じになったってところなんじゃないですかね。
なるほどですね。
うんうん、
まあ、今回もね、ネタバレ全開でいくんで、
はい、
前回見た、はい、見た上でね、ちょっと我々の話に加わっていただければという感じなんです。
ああ、もう100円レンタルで多分借りれられます
よ。ありますからね。
はいはい。Hulu なんかでも見れるのかな、見れるじゃないですかね。多分ね。
名作ですからね、一応、ね。
はいはい。
でね、自分これ結構名作って聞いて、ホラーでもホラーだよと、ホラー要素だよって聞いてみたんですよ。でも、
うんうん、
まあその店員のネタバレを食らって SF 要素が入ってるっていうのを聞きながら見始めるわけですよ。
俺はね、その辺は全然その、なんだ、別に、まあ、スピさんほどそのネタバレ、スピさんほどっていうか、俺ほとんどネタバレ気にしないんで、大体こういう映画だよっていうのは、まあ予告編見たら大体なんとなくわかるのと、あと、あれのあれだよとかって言われちゃうと、はぁ、ああ、そうねっていうのがあって、で、俺、スティーブン・キングはあんまり本って読んだことないんですけど、
はいはい。
まあ、日本のスティーブン・キングと言っていい人が大好きなんで、菊池秀幸って人が。
はいはいはい。
その中でも同じような話いっぱいあるんで、なんとなく
こ
んな。
菊池秀幸日本のスティーブン・キングなんですか、ね、
と思いますね、僕は。短編に関して言うと似てると思いますよ。
菊池秀幸、まあなんか、エログロの、音体みたいなイメージしかないけどな。
それね、長編はそうなんですけど、短編は結構切ないラブストーリー、怖くて切ないラブストーリーとか結構いいですよね。
はいはいはい、はい。まあね、これ見ていくとさ、最初もうなんかいかにもっていうさ、タコみたいなさ、あの、なんていうの、昔のこう、ウェールズの宇宙戦争とかに出てきそうな火星人みたいなイメージのさ、あの、お化けがね、霧の中にいて、こう、
はいはいはい、
ね、スーパーマーケットみたいなところに閉じ込められちゃうんですね、みんながね。
まあ、なんか、わかんないうちにいきなり始まるのは、ゾンビ映画とかと一緒ですよね。
一緒ですよね。で、何起こってんだってね、こう、
うん、
まあ、行ってみようとかって言ってさ、あの、勇気ある人が行くとさ、うん、なんか、あの、あれ、反応ないぞってさ、あの、腰紐かなんかつけてくんですよ。
はいはいはい、
だったら引っ張ってくれとかって、ね、
うん。
で、戻すと上半身ないみたいな、
うんうん。
お決まりのパターンなんですけど。
うんうん、
いや、で、これ結局さ、見ていくと人間ドラマなん
ですよ。そうですね。閉じ込められた人たちがどんだけおかしくなっちゃうかっていうのを、精神的に追い込まれる人たちの話ですからね。
しかもこれ多分ね、自分ね、今回のこれに関しては言いたいこと言ってんだけなんですよ。
はいはい。
その、自分見ていまいちピンとこなかった部分は、やっぱり宗教観がないからなんだろうなと思っちゃった。宗教の人が見たらどう思うんだろうっていうだけだった。
いや、だから、その、極限状態に追い込まれるとすがるのは神様しかないってとこなんじゃないですか。だからおかしくなっちゃうおばさん、宗教おばさん。
ミセスカーモニーです。
あれにみんな引っ張られちゃったのは、ああいう状況になったらしょうがないよねってとこは外人は思うんじゃないですかね。まして、はいはい、その田舎じゃないですか、舞台が。
まあね、そう。
その、無神論者の人ばかりじゃないわけじゃないですか。
そうですね。
だ、基本的にはね、アメリカの人、無神論者の人ほとんどいないだろうから、
はいはい、
何かしらの宗教には、その、なんていうんだ、絡んでるんだろうと思うんですよね、うん、ほとんどの人が。
そうね。
だから、そこをね、うまくついてると言えばついてるし、怖いところってことですよね、やっぱね、ああいうのはね。集団心理の怖さっていうところですよね。
そうそうそうそう。
で、ましてね、その、リンチ同然じゃないですか、あの軍人さんは。
ああ、そうね、やっと当たりされてやられちゃう。
まあ結局はね、その軍でそういう実験してたっていうのは知ってるのは最後になってわかるけど、
うん、
まあ基本的にはもう本当にリンチで、まだあれ、ロス暴動とかも結構入れてるんじゃないですかね。
ああ、まあまあそういうのある
んですね。そのイメージなんかもね。
だからこう、なんて言うんだろうね、こう極限状態でね、こう何かがきっかけでこう
爆発しちゃうっていうのはね、ね、
あとこう最後がさ、あまりにもなんかこうね、自分たちが見るとものすごい暗い終わり方じゃないですか。
あれは、そう、映画オリジナルなんですよね。
待っとけばっていう終わり方でしょう、あれって。あれ映画オリジナルなん
ですか。そう、キングのね、確かエンディングはね、霧の中に包まれて終わるみたいなところで終わっちゃうんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。
ああ、じゃあもう。とりあえず、その要は、ああいうこう、ね、閉鎖状態の中でおかしな人たちと一緒にいるよりは、怪物がいるかもしれないけど、それでも切りなか
った。出てって、そう、そこで。
てるみたいな感じ。
そう、自殺するとこはなかったんだと思いますよ、みんなで。あ、
なるほどね。はい、
はい。巨大な怪獣っていうのは、ほら、歩いてる巨大な怪獣とか出てくるじゃないですか。
はい、
あれはあるんですけど、確かそこまでだったと思うんですよね、キングの。で、キングが、いや、ダラボンがね、キングに、いや、最後こうしたいんだけど、って言ったら、エクセレントって言ったらしいですよ。
ああ、そうなんだ。
いいよ、全然 OK じゃない、つって。
いや、でもあれも、結局さ、自分たちが見るとさ、あとこう、5分か10分待っとけよかったのに、みたいな、方になるじゃないですか。
はいはいはい。
でも、あれ多分、宗教、ね、こう、熱心に信仰してる方が見たら、ほら、キリスト教って自殺ってダメでしょ、確かに。
そうですね。だ、そこも含まれてるし、結局は、その、自分の子供のために頑張ったお母さんが正解だったってオチじゃないですか。
あ、そうそうそう。あれ、俺全然気づかなかったんだけど、最後かなんかに軍のさ、車かなんかにこう、乗っかってチラッと目が合う人いるんだけど、あれって一番最初に子供がいるんですって。
一緒に助けに行ってくれませんかって頼んだお母さん
が。誰もいなくて、もう私行きますって、そのまま行方不明になってるお母さんが正解だったって
ことですよ。そう。だ、それも、まあ、あれもシェイクスピアとかそういうのなのかな、その宗教もそうだし。いろんなその悲劇を織り混ぜすぎちゃってますよね、あのラストはね。
ああ、はい、はい。
一番見たくないパターンじゃないですか、はい、映画のラストとして。
はいはいはい。
デビッド・フィンチャーのセブンとか、
うん、
最後ね、奥さん、まあ一番嫌なシーンですよね。
嫌なシーンね、紙袋のやつね。
うん、あとだから、最近だと俺、韓国映画のオールドボーイ。
はいはいはいはいはい。
見ました、あれ。
見た。オールドボーイさ、あれ、原作と全然違うのね。
うん、ただ原作とね、はね、監禁されてた、 でしたっけ？
そう。
うん。だけの、そこだけですからね。
原作と一緒なのはね。
最後、その、近親相姦じゃないですか、あれも。
ああ、そうなんだよね。
自分の娘だって、結局その、人間はどうやっても、人殺しになるってことを言いたいわかったわけでしょ、あれは。
まあね、だからその、オールドボーイは、だから、それをやるために復し、あの、要はその、あれだよね、その、主人公を監禁した、
うん、
オールドボーイの話に横滑りしてんだけど、主人公を監禁したその相手が、
うん、
その、近親相姦っていうか、まあ、お姉ちゃんかなんか好きだったんだけど、それが叶わなかったんだ、
うん、
で、その主人公に見られたのがなんかちょっとある
み
た
い
なのがあって、
はいはいは
い、それの報復で、まあね、あの、金持ちになったからできることなんだろうけど、監禁してやってみたいなね。
横連邦の復讐ですからね。そうそう、
いや、でもね、あれ原作のオールドボーイより面白いんですよね、映画。
あの、カリブレイのあれよりは、あれとは全然別物になっちゃいましたからね。
いや、原作もさ、その面白かったのは、なんで監禁されたのかってとこが、うん、わかるのが面白いわけじゃん。うんうん、それがなんだろう、なんだろうってずっとこう引っ張ってくんだけど、原作の理由よりも、その、なんて言うんだろう、こう、韓国映画のあの理由の方がしっくりくるんですよね。
うん、
っていうのは、関係しとく意味があるから、
うんうんうん。全部繋がってますからね。
全部繋がってるんだよね、だから。
でも、それは、主人公は別に全然意図してなくて、ちょっとした些細なことがある人にとってみれば、すごい重大なことになって、後々まで人生を引っ張っていくっていう、怖い話ってことで、まあ、キングとも似てんじゃないですかね。精神的に言えばね。
はいはいはい。
うん。最後の最後にいろんな伏線が絡み合って、実は、こんな些細なことがこんなでかくなっちゃったよ、みたいなとこが、やっぱり、似てるっていうのは、似て、あの、ミストとはまたちょっと違います。人の悲劇の終わり方って意味では違いますけど、だからほら、人狼あったじゃないですか。
人狼。
あの、あれです、あの、この前に、だいぶ前に話した、押井守の人
狼。はいはいはい、
ね、アニメの方の人狼、はいは
い。アニメの方の人狼ね。
あれも結局ね、最後殺して終わるじゃないですか。
あ、終わるね。
お前どっちにすんだっつって、お前が選べっつってね。
はいはい。
で、結局彼は、犬の生き方、狼の生き方を選んだわけじゃないですか。
そうね。
最後は。だ、あれもね、普通なら、って思うけど、二人で撃ち殺されちゃってもよかったの、どっちがいいのかなってとこじゃないですか。
まあでもそれって、こう人によって違うんじゃないの、
うん、
なんとしてはですね。だからその、で、これの場合も全部結果論じゃないですか、
うん、そうそうそうそう。
だから主人公としては、こうあの、男の子が言った僕、あの、息子か。息子がいるじゃん、うん、ちょっと弱虫なさ、うん。で、この息子が僕、お父さん僕を怪物から守ってじゃなくて、僕を怪物に殺させないでっていう。で、あれ、まあ、うまい。役だなと思ったんだけど、違和感は自分すごいあって、なんでこういう言い方にするんだろうなと思
って。まあまあ、一人にしないでって意味なんだろうけど、まあ、あれはその、ゾンビ映画でありがちなシチュエーションですよね。今回のウォーキングデッドでも似たようなことやってますけど。
はいはいはい。
やっぱその、愛する人はね、自分でどうにかしなきゃいけないっていうのはやっぱり、一番、その突きつけられる命題なんじゃないんですか？それはその、普遍的なもんなんじゃないですかね。奥さんより自分の息子の方が、ましてそこが感情移入しちゃうとこなんじゃないですかね。もし自分だったらどっちにするってことを、明確に突きつけられるシーンだっただと思いますけどね、あれはね。すごくそこが、あと、俺も、コメンタリー聞きながら見たのと入れて、3回見ただけでもういいかなとかって思って、棚の奥しまってますけど。
ああ、はいはいはいはい。
あれ、監督が言ってたのは、ぜひ白黒で見てくれって言ってるんですよ、あれ。
ミスト？
うん。
あ、そう。
で、スペシャル、ボックスの方は白黒バージョンがあるんですよ。
うん、
そもそもその白黒映画みたいにして作りたかったって言ってるんですよね、本人はね。
ああ、そうなんだ。
うん。あ、昔のホラー映画みたいにして見てもらう。それこそそのミステリーゾーンとか、ああいうののテイストで見てほしかったから、
うん。
た なんですけど、ブルーレイ化された時に白黒バージョンはオミットされちゃったんですよね。多分、アメリカ出てるけど、日本では出てないですね。DVD の版の方にしか入ってないですよね。
なるほどね。
そういった意味でも、その、クラシックな感じで見せて、やっぱ最後は、まあでもな、昔の映画もいっぱいああいうのあるからな。その、ものすごく嫌な気分で、なんつうの、映画館を出る映画なんじゃないですかね。
まあなんかこういう映画が好きか嫌いかっていうのってすごいあってさ、自分って別にその必ずしもハッピーエンドである必要はないと思うんですよね。
はいはいはい。
うん。なぜかっていうと、自分戦争映画大好きなんで、あれってそうじゃないですか、うん、こう、特になんかあるわけじゃないじゃないですか。なんて言えばいいんだろう。簡単に言うなら、じゃあ、プライベートライアンなんかストーリーついてるフィクションですから、あれは。わからんでもないんですけど、他のってこう、ただ淡々とこう、群像劇として、戦場でのそれぞれの考え方とか、うん、なんで軍人やってるかみたいなところが出て、それを見てどう自分が思うかみたいな、もう考える映画じゃないですか、今。
でも、ファンタジーとかでそれやられるときついっすよね。
ああ、ファンタジー。
ファンタジーとかありえないことで。ほら、戦争ならまだなんとなく納得いくじゃないですか、ああいう風にされても。人間対人間同士の話だったらまだ。で、やっぱりね、子供は良くないっすよ。
あ、子供は？
うん。俺、セブンも嫌いだけど、そのミストもやっぱ、子供どうにかなんなかったかなと思いましたもん。ただ、子供をあれで助けて最後二人でお父さんと二人だけ残ってってしちゃうと、あの傑作感は多分出ない
でしょう、ね。ないね。嫌な感じ出ないから
。
子供を最後撃つところにすごい嫌な。
そこだよな。あの嫌な感じは、まあ。
もうでもなんていうの、こう、モンスターあれは、生物兵器ってね、アローヘッド計画っていうね、異次元からこう呼んでくるみたいな。
いや、別にまあ、モンスターを呼ぶとか、そういう計画じゃ、そもそもないかったですからね、あれはね。うん、
なんか別次元をこう、なんていうの、調べるみたいにしたら、そっからいろんなもんが出てきちゃう。
うん。
ね。
まあ、あれも、だからクトールだと思いますよ。クトゥールですか？
クトゥルフだよね。
うん。まあ、ラブクラフトですよね、多分ね。はい、元ネタは多分。
まあ、だから、ラブクラフトのクトゥルなんかさ、完全にあれじゃないですか。こう、人間を超越したもう存在で、人間はその存在を知っただけでおかしくなるみたいな。設定があって、こう、どうしようもないものに対してどうやって立ち向かっていくかみたいな。
まあ、別次元の神様の話ですからね。
そうそうそう。
うん。だ存在しないところにある現実みたいなこと、まあ、だ裏の世界とかね。もう、クリエイターの方、本当はああいうの好きですもんね。それを残酷にして、その人間ドラマにすると、もう突き詰めてやっちゃうとああなっちゃうんでしょうね。お話自体がね。とっても嫌な感じになっちゃうんじゃないですか。
あれ、なんだっけ、スーパーの店員さんいたじゃないですか、オリーっていう、
メガネの、店長さんですか。
店長さんみたいな。
はいはい。あ、いや、キャプテンアメリカでナチスの科学者やってた人ですよね。
そうそうそう。
はいはいはい。
あの人いい味出してましたよね。
うん。もうその役者としての顔が、キャラクターが素晴らしいですよね、あの人はね。
トビー・ジョーンズでしたっけ。はいはい。もうなんか、ねえ、いいインパクトあるなぁと思う。あんななりなのに一番勇気があって、ね、銃もうまいみたいな設定があって面白いなって。
まあ、実は今回アイアンマン3の大統領、ウィリアム・サドラーも出てますけどね。
ああ、ウィリアム・サドラー出てました。
まあ、役者さんもいいとこ揃えてますよね、やっぱりね。ミセス、何でしたっけ、あれも、そうだし。うん。あの人だって一応、あれですからね、アカデミー俳優ですからね。
誰でしたっけ、マーシャ・ゲイ・ハーディンかな。
うん。
あの人アカデミーなん
で。そうですね、ミセス・カモーディが。だから俺、あの前にラスト・ボーイ・スカウト見たのか。
はいはい、はい。
ラストボーイスカウトは全然いい役じゃないですか。で、その、あんまりこの人の映画見たことないけど、あんまりいい役やってるイメージじゃないんですよ、この人。結構嫌な役とか、なんだっけ、出戻りの、娘とか。
うん。
なんだっけ、俺あと見たのは、ジョー・ブラックをよろしくか。ブラッド・ピットのやつ。
はいはいはいはい。
それでなんか出戻りの金持ちの、だからアンソニー・ホプキンスがお金持ちなんですよ。
なるほどね。
そう、それの娘って役で出てて、あんまり、その、性格の悪い奥さんみたいな役で出てた。
あ、でも、それ、そういうのをこうやって、行くのがやっぱ名優じゃない
ですか、うん。だと思いますね。すごく、だから今回の、まあ、影のヒーローですよね、ミセス・カモーティ。
あとね、こういう群像劇やるときの鉄則として、やっぱなかなか難しいと思うんだけど、やっぱり役者をある一定のレベルより上の人をずらって揃えた方が展開が読みにくくなってくるんですよね。こうなんか、こう配役見ただけで、ああ、こいつが犯人なのかなとか、もうこいつは橋役かなとかって予測されちゃうのってやっぱ良くないじゃないですか。
うん。
だからなんかやっぱこういう群像劇であればあるほど、やっぱりこういろんな、ね、こう、役者を揃えなくちゃいけないんでしょうけど、やっぱり、面としてはね、やっぱこう、なんて言うんだろうね、こう別に一流をというわけじゃないんですけど、こうやっぱりね、展開が読めないように揃えてほしいなと思うんですけどね、自分が。
まあ、まあ、なんだ、いわゆるその、ダラボン系の役者さんだったと思うんですよ、今回、全部出てる人
は。はいはいはいはい。
一回は仕事していらっしゃる方ばっかだと。確かそうだと思うんですけど、グリーンマイルとかも出てた人も結構出てるからあれだけど、やっぱ顔が良かったっすよね、みんなね。それこそ本当俺なんかわかんないけど、アメリカの田舎にいそうな人ばっかじゃないですか。
なるほどね。はい。
だから、それでね、主人公はね、その映画のポスターイラストレーターでしたっけ？役が。
ああ、はいはい、そうそう。映画の、だから看板書いてる人で、
うん。
で、結構ね、今、この CG だ、なんだね、うん、要はパソコンで書いちゃう人多い中で、こう、未だにこう、油絵的にこう塗ってるっていうね。
いや、実際の人モデルなんですけどね。インディ・ジョーンズとか書いてる人とかの人なんですけど。なんかそこら辺もね、結構、そこでオタクとかって思いましたけどね、主人公オタクなんだとかって思ってね。
またその主人公オタクの話になるの。まあね、これでもね、ミスと何がひどいかっていうのはね、さっき最後にこれだけは言いたいんだけど、
はい。
レンタルビデオ借りに行ったらさ、SF のとこに、
はいはい、
半分ネタバレだろって言ったじゃないですか。
はいはい。
今ちょっと自分も記憶をたどるためにウィキペディアを見たんですよ。
はいはいはい。
ウィキペディアに全部最後までストーリー書いてある。これが一番ひどい。ふざけるなよって。
俺でも、思ったんですけど、ウィキって見る前に見る人っているんですか？
あ、どうなんだろうね。自分は少なくとも見ないですね。絶対に。っていうのは、やっぱりこう、まずは見てから、あの人ってどんな俳優だったっけとかってこう、ウィキで見る。あーってこう、リンク見ていくと、ほら何出てた人とかって出てくる。
俺、よくウィキにあらすじ全部載っててふざけんなとかっていう、ツイートとかなんかされる人いるじゃないですか。
はいはいはい。
見んなよとかって思うんですよね。お前、あくまで補足するもんだぞ、これとかって思って。そこは、まあまあ、でも、いいんじゃないですか？ネットだし。これ読んで。
いや、これだけどさ、ネタバレありとか書いといた方がいいんじゃないかな。
これでもすごいっすね。
書かれたらさ、オープニングだけで終わるじゃないですか。下が全部書いてあって、よくよく見たら一番最後の自分のこっちまで書いてあるって。これ、ミスともう見る必要ないじゃないかって。
まあ、でもね、そう、最後は書かれちゃうとちょっときついか。それまでの持ち込み方は素晴らしいと思いますよ、その人間ドラマは。
うん、すごい。
ものすごく、うん。
どうなんだろうっていうのはすごい思うもん
ね。うん、引っ張りますからね、いろんな意味で。そのストーリーテリングってことに関してはもう、キング独特のところもあるし、フランク・ダラボンの演出も相まって、その人間ドラマのところ。うん、 嫌なところ、嫌なところついてきますからね。で、これでもか、これでもかってぐらいやるから、それは、見る価値はあると思いますよ、このウィキ読んでも。いや、ウィキすげえな、これ。ひでえな。全部書いてある。全部書いてある。
これはひどすぎると思って。
だから俺、そのうちウィキって絵が乗るようになったらアウトですね。
アウトでしょうね。うん、今んとこ文字バレですけどね。まあね、やっぱりこの映画の凄さっていうのはこの過程ですよね。どんどんどんどん。
うん、
その事態が解決するかどうかわかんなくて、どんどんどんどん追い込まれていく過程がすごいじゃない、
うん。
で、でも、実はね、現実では軍が頑張っててね、解決までもうちょいだったみたいなのが分かって、そういうのってでもね、分かんない人たちから見たらすごい決断をして飛び出してきてね、それでももうガソリン切れるまで走ってもダメだったんだ、みたいな。ね。
だヒーローっていうのはそんな都合よく現れないってことの典型なんじゃないですか？
まあね、だからさ、それが現実っつっちゃうと、またじゃあなんでそんな現実も辛いのにこんな映画でもっと辛いの見せられなくちゃっていう人もいるんだけど、まあでもなんだろう、こう映画で良かったねって感じなの。
そうそうそう。
そうそうそう。これが映画でいろいろ考えられて良かったじゃんって、もし自分が体験したら、いろいろ後悔とかしても次に活かせないわけじゃん。終わっちゃってることなの。ね、だから。そういう意味ではね、映画ってこう追体験だって言うけど、まあ、前回ちょっとアイアンマンなので、
はいはいはい、
結構ヒーローのね、こうちょっとお気楽ヒーローでモテモテでみたいなさ、ところのエンターテイメント系もあるんですけど、なんかこういうのもありかなっていうのはね、そこが、ね、そうそうそう、映画の魅力の一つじゃない。
対比として、こういうのも見ても面白いんじゃないんですかってとこですよね。ただ、私の試験的意見を言わせていただくと、40超えた、40になるともうこういう映画はいいです。
まあね、でもどうなんだろうね。やっぱりホラーでね、見せといてね、怪物強いけど一番怖いのは人間でしたって、こっちにね、やっぱ行きがちな時にね、やっぱり人間怖いわっていうことで。
そうしましょう。
はい。最後ね、こんな感じかな。
はいはい。まあ見てない、聞かれてない方はぜひ、本当白黒で見て、も、く、見られるといいかもしれないですね。うん、ちょっと嫌だって人は多分多いと思うんですけど、見てみると全然違うものも見えてくる感じでいいと思いますよ。
やっぱりね、こう30年以上前の作品がね、なんで映画化されてるかっていうのがすごいわかるんですよね。うん、これ見るとね。
はいはい。
いろんなのが詰まった、作品だと思います。
はい。
でね。はい。まあ、スティーブン・キングの魅力もいっぱい入ってますね。
はいはいはい。
はい。というわけなんで、今回はね、はい、スティーブン・キング原作の、フランク・ダラボン監督の作品ということでね、2007年公開のミスト。はい。こちらについて語ってきました。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。